しもし、テレホン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
はい、51歳です。
51歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳でしょうか？
53歳です。
53歳。
はい。
お子さんは？
4人いまして。
はい。
上から23歳。
はい。
21歳。
はい。
19歳。
はい。
男の子3人に、
はい、
下に16歳の女の子がいます。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
ですね、3日前に主人が寝てる時に、
はい、
玄関に置いた携帯がなんかメールが来て鳴ったんですよ。
はい。
それでふっと私が取りましたら、
はい、
誰か付き合ってる人がいるみたいで、いろいろ書かれてたんですね。
その付き合ってる人がいるというのは？
私は全然知らなかったんですね。で、その日のメールが、はい、娘の部活の発表会だったんですけど、どうなったの？16
歳のね。
そうです。
はい。
一緒に私たち夫婦出かけて見て帰ってきて夜なんですね。
はい。
どうでしたかって。で、最後に寒いから気をつけてねって、愛してますとか書かれてたんですね。
はい。
で、これでええー、と私はびっくりして。
その最後のところに愛してますと、それは冗談じゃなくて。
冗談じゃなくてもハートも愛してますって書いてあるんですね。
ああ、そうですか。
私たちが例えば付き合ってる時みたいな、愛してます、夢で会いたいですねとか、いつもなんかしたいですねとか、そんな感じの内容で、もう明らかにこれは浮気じゃなくて本気だと思ったんですね。
はい。
でも私たち夫婦喧嘩してるわけでもないし、夜も一緒に寝てるし、もう全然そういう素振りもないんですよ。だから私は都内に寝てて、この人はね、彼女と手をつないで夢が見れませんとかになったら、もうとっても気が動揺して、で、もう今日しかないと思って、その携帯持って出てですね、
はい、
妹に見せたんですよ。
はい。
もうこういうの来てとってもびっくりしてんだけど、私はもうどうしたらいいかなって。で、妹はどうしたいのって言うんで、まずこの人が誰か会いたいって言ったんですよ。
はい。
それでメールで今すぐ会いたいから来てちょうだいって感じで呼び出ししたんですよ。
今から会いたいから来てくださいと。それでどこに来てくれって書いてあるんですか？
ファーストフード店。
ファーストフードの、
はい、来てちょうだいって書いたら高速飛ばしてすぐ来たんですね。
はい。
もう降りるけどどこの店とかって感じで、
で、
そして1時間待っても来ないもんですから、今日は来ないのかなと思って、私妹と一緒に外出たら、とても不審な行動する車があったので、
はい、
ドライブスルー入ったのに、また出て駐車場ぐるぐる回ってるので、
はい、
多分うちの人 の車を探してたと思うんですよ。
はい。
だからないからもう帰ろうと思って、もう大通りに出たんで、私たちすぐついて行ったんですよ。
はい。
そしたら一旦道の方に止まったんで、急いで降りて行って、何々さんですかって聞こうとしたら、パーッともう逃げたんですね。
はい。
高速入って、それで、はい、もうこれだ、絶対この人だって確信して追って行ったんですよ。
はい。
そしたら高速降りてもどんどんどんどん逃げていくんですね。
はい。
で、私の車大きかったんで細い道に入っていって、
はい、
で途中で見失ったんですけど、
はい、
また私が急いで降りていって、ここに行ったって道調べてずっとついていったら、やっぱりその車があったんで、
はい、
もうこの人逃げられないと思って、
はい、
車止めたんですよ。
はい。
それで私急いで降りていって、何やったんですよねって言ったら、すぐすみませんって言ったんですね。
はい。
面と向かって話がしたいから、
はい、
どっか行きましょうって言ったら、もうとっても気分悪いから私の車に乗ってちょうだい、そこで話しましょうってなったんですよ。
はい。
そしたら最初はどういう付き合いですかって、私今日初めて知ったんですけどって言ったら、
すみません、もうちょっとゆっくり話していただけますでしょうか？
もうすごくどうしていいか分からなくて、
はい、
ごめんなさい、
はい、
どういう付き合いなんですかって言ったら、
はい、
ただ食事する友達ですよっておっしゃったんですよ。
はい。
それで、いや私も
何歳ぐらいの人でした？
私より一つ上だって言いましたから、52歳です。
52歳ぐらい。はい。
で、ただの食事する友達ですよって言ったんで、
はい、
違うでしょって、私今日うちの人のね、送信したメール全部読みましたよって言ったら、
はい、
もう逃げられないと思ったみたいで、
はい、
これから会いませんからっておっしゃったんですよ。
はい。
ね、そしてなんでね、私に聞くのって、おかしいんじゃないのって、あなたの主人に聞きなさいって言うんですけど、
はい、
私たちは別れるとかそんな話もしないし、仲もいいし、ね、で、内容見たら子供さんも最近ね、結婚したとか、孫の話とか、いろいろ追っかれてるんですよ。
はい。
っていうことは、ご主人もいるってことですよね。
はい。
じゃあもうね、後で3人で会って話しましょうっておっしゃったんですけど、じゃああなたのご主人も読んでくださいって言ったんですよ。
はい。
話するなら4人でしましょうってことで。でもよく考えると、付き合う、ね、普通旦那さんがいて、こんなのバレたら困るから言わないでって言うと思うんですけど、違ったんですね。
はい。
で、じゃあ私、携帯の番号わかるけど、あなたの住所も固定電話の番号もわからないから、書いてちょうだいって言ったら、
はい。
違う、何ですか、名前を書いたんですね、嘘の名前、
はい、
本人のね、
はい、
で、私妹も一緒に連れて行ったんで、この彼女の、ね、旦那さんに電話と、ね、本当かどうか電話かけたら、
はい、
全然取らないんですよ。 だから取らないってことはね、これ嘘の番号かもしれないから信じられないから、
はい、
あの免許証か何か見せてくださいって言ったんですよ。そしたら信用して、はい、今日私これで帰るからって、
はい、
そしたらその人ね、免許証も持ってない、あの車の車検証もないって言うんですね、
はい、
じゃあこれじゃおかしいから私信用できないから、この電話が通じるまでずっとかけてるんですけど取らないんですね、なんかもうずっと。じゃあ私の電話からかけるからって本人があの携帯電話出したんです。そしたら待ち受け画面がうちの人の写真なんですよ、
はい、
で本人が電話してもやっぱりあの自宅の電話取らなかったんですけど、ってびっくりして、なんでねご主人の人がこの待ち受け画面うちの人なのって。
はい、
ね、もうとにかくもう遅い時間で、ね、夜中の2時ぐらい経ったんですよそれが、
はい、
でもういいやと思って、じゃあ今日はこれで帰りますから、じゃあ明日会いましょうねってことであの終わったんですね、
はい、
私が夜帰ってきたら人の携帯持って出ていくなって怒って、これで終わりで、あと口聞かないんですね。でこの2日間うちの人は毎日酒飲んで夜中帰ってきて朝出勤するって感じだから、結局あの2日間結局話してないんですけど、雰囲気で多分彼女から来たか何かで分かって怒ってると思うんですね、
はい、
で今日こそはもう早く帰ってきて話しようって、さっきあの電話したら今日は夜絶対話じゃちゃんとするからって言うんですけど、私はもう気が動転してて今までそういう素振りもなかったので、結局今日どういう話し合いになるかも分かんないし、でも携帯のメールから見ると浮気じゃなくて本気みたいなんですよね。
はい、
2人でこれから生きていく方向に持っていこうっていう感じなんですよ。要するに私と離婚するっていうことみたいなんですけど、とにかくこの3ヶ月間がすごく不審だったんです、行動が。もう外出てタバコ吸いながらも携帯持って出る。で息子たちもなんか最近おかしいでしょっちゅう外で携帯持ってるよって。私だから私もおかしいなと思って、なんか隠し事あるのって言ったら、何も隠し事はないって言ってるんですよね。一緒に寝てるんですよ、でも、
いや、
まだそれも理解ができないんですね。
ですからあなたの考え方からすると、一緒の部屋で寝ているからうまくいっているという考え方ですよね、うん、それで今日のあなたの相談というのは、要するにこういう状況の中で、差し当たって今晩話をするときにどういう態度で話をしたらいいだろうかっていう相談ですか。
とそれと離婚しようなんて言われたら私には離婚する気ないし、だからどうしたら、どういう話し合いに持っていったらいいのかって悩んでるんですけど。
わかりました。じゃあどういう話をしたらいいかということですね、はい、今日はあのスタジオに医学科学士の森田浩一郎先生がいらっしゃっているので、はい、伺ってみてください、
はい、お願いします。
もしもし。
こんにちは、お願いします、
はい、あの何かあなたがねずっと今加藤先生にお話になってるんだけれども、すごく興奮しててね、私は横で聞いてるんだけど焦点がちょっとよくわからないんですよ、
はい、
要するにもう一回ね整理しますよ。もう結婚して24年でお子さんが4人いらっしゃる、とってもいい夫だし、もう学校のいろんな運動会とかいろんなこと全部やるし、もう全く うちも幸せだったと。そしたら何、3月ぐらい前から、
3ヶ月前のメールから保存されてたんですね、うちの人が送ったやつが。
3ヶ月前のメールをずっとご主人が保存してたと。
遊びに行ったところとか全部写真も残ってたんですよ。自分のなんていうか誕生日とかも一緒に遊んでるんですね。だから先生、
それはあなたは全然知らなかったわけだ。
私はもう本当にもう鈍感で知らなかったんで、いつも仕事
を。分かった分かった分かった。要するに結論は、あなたの知らないところで、本当に忠実な夫であり、非常にいい父親であったご主人が、要するに浮気をしてたってことでしょ。
ですがメールの内容を見ると浮気じゃなくて本気みたいなんですよね。
だからメールを見たり、その誕生日一緒だとか、なんとかかんとか見ると、あなたに隠れて浮気をしてたってことでしょ。それが3日前に分かったからカッときちゃったんでしょ。
そうです、はい。
もうこれはね、あなたね、冷静に物事を処理しなきゃいけませんよ。あなたは離婚する気持ちはないんでしょ。
はい。
お子さんもまだ16歳になるお嬢さんもいらっしゃるんでしょ、
はい、
もう絶対これはご主人をね、こんなふらふら遊ばしちゃいけませんよ、
はい、
いいですか、
はい、
ちょうどこう今までこの53のご主人は30ぐらいの時とか40ぐらいの時とか、そういう頃にその浮気をしたりなんかしたことあるの？ないの？
ないです。
一回もないの？
一回もないです、
うん、だからね、その若い時に少しぐらいどっかで遊んできたっていうのはいいけどね、50ぐらいになってね、初めてその奥さん以外の人と付き合ったりするとね、本人がかなり興奮しちゃうことがあるんですよ、
うん、
今あなたが興奮して騒いだって片付く話じゃないよ、 ね、問題はこの女の方にもあるだろうけど、ご主人に男だからあるわけでしょ、だから要するに結論から申し上げると、誠実であって非常にいい旦那さんであり、いい父親であった方が、このところ3つぐらい前から変な女の人とメール交換をしたり、時々はおそらくそのメールによればお食事をしたり誕生日祝いしたり、そういうことがあったってことを言うわけでしょ、ね、であなたはこのご主人を離婚するとかそういうことしたくないと、子供のためにも自分のためにも、ね、そうやってまずご主人をだね、あなたは一生懸命話をして、もうこういうのはやめてくださいと、ね、
はい、
それしかないんじゃないんですか、
はい、
いやあなた驚いちゃったんだよ、
もうすごくびっくりしました、
びっくりしたよね、だけどここはね、あなたね、いいですか、冷静に判断してやってくださいよ、
はい、ね、
はい、まずね、相手とどうのこうの責めたりわーわー言う前にね、ご主人ときちっとお話をしなきゃダメですよ、
はい、
いいですか、
はい、
その時にあなたが興奮してね、あんまり怒鳴ったり怒ったりね、イライラこうした状態で、あんたなんでこんな女の人にメールやって、私全部あんたのメール見たよとか、あんたでカッとなんて言うとね、落ち着くところへの話も落ち着かなくなりますよ、
はい、
いいですか、ここはあなたね、4人のお子さんのお母さんでしょう、
はい、
自分の家庭を守るときにはね、あなたこのね、家庭の中の戦争なんですからね、この女から攻めてきたんだよ、要するにもしかするとご主人の方がこの女に騙されたんだと俺は思うけどね、そうでしょ、
よくわかんないですもん、
わかんない、私もわかんないよ、だからあなたがもうあのお電話いただいた時みたいに今非常にあなた冷静になられたよね、
はい、
うん、電話かけてきた時みたいにあの興奮してもうどこが焦点で何を言ってるのかわからない、その状態でご主人と話をしたら、ご主人とは幕修復できないよ、
それでそう思って今日電話したんですね先生、
あのずっと同じお部屋にご夫婦はいつも寝てるんでしょ、
そうです、
でなんかご夫婦関係はあるんですか、
そうです、はい、
あるんですか、
はい、
だけど何かやっぱりこの男っていうのはね、ちょっとした外の女の人にね、なんかこう女房にないものを見つけると不満が、まあ、女房にあるとするとね、こういう浮気っていうのはよくあるんですよ、あなたの家庭が初めてじゃないんですよ、
はい、
ね、その時にね、もう奥さんがすぐわーわー騒げば、まあ物事はこうダメになっちゃうことも多いのでね、そういう時はやっぱり興奮しないで冷静にやらなきゃいけないってことですよ、ね、そうしましょうよ、
はい、わかりました、
ね、もうね、これだけメールを見ちゃったってこと自体が、まあ私にとってはあなたにとって良かったと思うけどね、うん、メールを見たから分かったんだよね、
はい、
けどこんなことをご主人がやるってことはあなたに対して奥さんに対して多少不満があったんじゃないかと思うよ、心の隙があったところへこの女が張り込んできたんだよ、だからといってすぐ離婚なんてことにはなりませんよ、うん、大丈夫よ、
はい、
ね、少し冷静に物事を考えましょう、
冷静ですね、はい、
ね、
はい、
よろしいですか、
はい、
だからあなたが携帯を割りした時飛んでってその携帯を取っちゃうっていうところにね、すでに問題があるんですよ、普通信頼関係やったら飛んでって見ないから、
飛んで行ってみたら先生玄関に置かれててなるから、
うん、
で本人寝てるんで、
うん、
ね、
うん、
それで取ったっていうだけなんですよ、
これだけ不安で大きな反応をするっていうことは、まあいろいろ問題を抱えてるなと僕は思ったんだけど、
本当に何の気なしです、いつも置かれてる携帯で、
ああそうですか、わかりました、それではね、とにかく興奮しないで話をしてください、
はい、
どうも失礼します、
どうもありがとうございました、
不安な人は小さなことでも大ごとにしてしまいます、うん。